もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
58になります。
結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
48です。
48歳。お子さんは？
はい、今はいません。
今はお二人で生活してるんですね。
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今の奥さんは3回目なんですけど、
はい、
1回目の奥さんに子供がおるんです。
はい。
その子供が今年でもう34になるんです。
はい。
それで、住んでる場所とかわかったんですが、
はい。
いきなり会ったら会いたくなかったとかなってもちょっと寂しいんで、
はい。
どうしたらいいかいう相談です。
最初の結婚ってのは何歳ぐらいですか？
23で結婚しました。
23歳。
はい。
それで34って言いましたっけ？
はい。
会いたいのに会わないっていうのはどういうことですか？
娘が中学入るときに、はい、1回目の奥さんに娘が中学祝いにお金を渡しますって俺が最初に言ったわけです。
はい。
そしたら、こっちがやっぱりお金いる用事ができたもんで、その1回目の奥さんにお金を渡すことがごめんやけどできんわっていう話になって、ほんならもうあなたとはもう連絡やりとりせえへんから、電話番号変えますよって言われて、音信不通になったんですね。
それでその34歳のお嬢さんの場所が分かって会いたいってどういうことなんですか？
小学校1年の時にランドセルと、ピアノを買うて、それから別れてしまったんですけど、結婚もね、戸籍を見たら来てるんですよ。
はい。
来てるから、その時でも呼んでくれるかなとか、甘い考え持っていたんですが、会いに行って、嫌やとか言われたら、もうショックで立ち直られないかな思いましてね。
どうしたらいいか。要するに、会いたいけれども、
はい、
会った時の34歳のお嬢さんの態度が分からないから怖いから会えないと。
はい。
そういうことですね。
はい。
だけども、今の48歳の奥さんが34歳のお嬢さんと会うことに反対してるとかっていうんではないんでしょ？
いや、今の奥さんとは子供がいないんで、
うん、
正直黙ってます。
その他になんか2回目のあれは奥さんとの関係ではなんかないんですか？
2回目はね、アジア人の人と一緒に席だけ入れて、で、結局、日本には今時前でお金だけ送って終わった感じですね。
そうすると、今日の相談は、この34歳のお子さんに、会おうか会う前か迷ってるけれども、どうしたらいいですかっていうことが相談ですね。
そうです。できたら会いたいんですけど、会うんだればどういうあれが一番ベストかいうのがちょっとお聞きしたいんです。
はい。今日はスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美和子先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、お電話変わりました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。今日のご相談はどちらを優先するかを聞きたいので2つどっちがいいですかっていうのをまず聞きます。
はい。
解決法として、
はい、
どうやったら正しく会いに行けるか、はい、つまり、はい、会うことによっていろんな難しいことが起きる可能性を少し伺ったので、
はい、
どのようなあなたでいると少なくとも正しく会いに行けるかっていうこの話をしたいか、
はい、
もう一つ、いやいや、はい、とりあえず会いに行きたいので、
はい、
会った時に嫌なことを言われても大丈夫なようにしたいか、はい、どっちを優先したいですか？
ああ、最後の方ですね。会っても嫌やと言われたい方ですね。
ああ、なるほど。
とりあえずその1回目の奥さんが、
はい、
私の存在はもうすでになくなってると言ってるもんかもわかんないし、
はい、
再婚してるから、うちの娘にしたら、お父さんは二人おるわけですから、
はい、
今やったら私が生みの親で育ての親に気を使ってるんか思って、はい、でそこに私が登場したら、
はい、
会いたくなかったって言われたらどうするいう、だから二回目の方のあれになりますね。
あなたにとって重要なのは、はい、言われたらどうしようかなっていうことが今あなたにとって一番大事なことになってるってことですね。
そうです。もうちょっとショックで立ち直れんと思いますんで。
そうですよね。
はい、
わかりました。そこがあなたの問題です。
はい。
どういうことかというと、
はい、
皆さんのいろいろな難しいことを解決してでもどうやったら会えるだろうかということに関心を持たずに、
はい、
自分が傷つくのが嫌だなっていうことにしか関心がないことが、
はいはいはい、
あなたの問題です。
あ、
どういう意味かというと、加藤先生とのお話でもすでにいくつかお話をされているように、
はい、
自分が会いに行くと良くないことが分かってるにもかかわらず、
はい、
自分の感情である会いたいなーっていうことだけで、
はい、
悩んでおられるということですよね。
はい、そうですね。
でも、あなたはもちろんお分かりの通りで、会うといろいろ困ることがある人がいるんですよね。
はい、そうですね。
はい。少なくとも私が今日初めて伺った中でも3人いらっしゃるとお見受けしました。はい、1つ目は、お嬢さんそのものが、あなたになんて会いたくなかったなのか、あなたのことは知らないなのか分かりませんが、お嬢さんに対して突発的なことになる可能性ありますね。
はい。
で、二つ目は、一回目の奥様に対して、
はい。
良くない可能性をすでにあなたはお分かりですね。
分かります。
うん。で、三人目、今の奥様、はい、48歳の奥様が、一回目の奥様のお嬢さんに会いに行くのは嫌かもなーって分かってるってことですね。
そうです。全くその通りです。ね、
なので、もう一度伺いますが、
はい。
あなたはここまでちゃんといろいろな周りの方のことが見えてる方なので、
はい。
すごく会いたいけど、こうやってお電話をしてきたんだと私は思うので、
はい。
最初に二択ですって言ったのに私が押し付けるのも申し訳ないのですが、ちゃんと会う準備をすることをちょっとお勧めしたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい。それちょっとお聞きになったら嬉しいです。
はい。たった一つです。
はい。
あなたの本当のことをちゃんと大事な皆さんにお話しするっていうことです。それはどういうことかというと、
はい、
一番最初にこのことを話さなければいけないのは、今、はい、関係性のある48歳の奥様に対して、
はい、
なぜ自分は1回目の奥様のお嬢さんに今会いたいのか、
はい、
そしてどうしても会いたいのだけれども、君がちょっと嫌な思いをするかもしれないと思ったからお話し合いをしたいって、まず一番最初に48歳の奥様にこの話はすべきと私は思います。
こっそりじゃなくね。
もうこっそりは絶対にバレてしまいます。
確かにね、浮気してもバレるいうか、まあ俺は浮気しませんけど。
はい。こっそり誰かに何かをされることが人間一番傷つきます。
ああですね。
はい。ですからまず一番最初にやることは48歳の奥様にちゃんとお話をするがまず一つです。
はい。はい、
これがクリアした後に。
はい、
初めて次にお話をされるところが、
はい、
これは意見がもしかしたら分かれるかもしれないのですが、
はい、
一つは1回目の奥様に連絡を取るっていう方がいいっていう人もいるかもしれませんし、
あ、
もう一つはもうお嬢さんが34歳っていう大人でいらっしゃいますので、
はいはいはい、
直接この34歳のお嬢さんの方に、まずはその突然会いに行くのではなく連絡先があるというふうに伺いましたので、
はい、
手紙を、ま、ポストに自分で、ま、そこの場所に行ってでも入れるなのかして、私の連絡先はここですっていうふうに、まずはそのお嬢さんだけが見れるもの、はい、で、お相手のお嬢さんのご迷惑をかけないような形で、まずはあなたの存在を知ってるかどうかの打診をするっていうことは、
はい、
私が一回目の奥さんだったら、私は自分に連絡してほしいですけどね。
一回目の嫁さんも、
はい、
電話番号一回つながってたんですけど、はい、ちょっとあなたとはもう付き合いやめますって、ブチンって切られたんですよね。
そうですね。一回目の奥様と連絡をすることはもしかすると今の奥様にちょっと問題もあるかもしれませんし。
ああ、確かにね。
はい。
2時間からちょっとやっていかなダメですね。
はい。ただ、まとめになりますけれど、あなたの今日やれることは、まず、言いにくいかもしれませんが、48歳の今の奥様にこの話をするっていうことが一つと、
はい。
あと、二つ目、ご自身でちょっと整理をしてもらいたいのが、
はい。
なぜそんなに34歳のお嬢さんに会いたいのか、会って、
はい。
お嬢さんが得することは何かっていう視点でちょっと一度考えてみてほしいというのは最後に申し上げておきたいです。
わかりました。ありがとうございます。
はい。一度、加藤先生にお返しします。
はい、すいません。
はい。
あなた、今、不安でしょう、あなたは。
そうです。
だから、まずあなたは、何か、自分に隠していること、おそらく僕は意識してないけど、誰かに何かに怒りがあるんです。
ああ。
あるいは自分に対する失望みたいなのがあるんです。
ああ、はい。
その自分に対する失望にしろ、怒りにしろ、その隠された感情にあなたが支配されてるんですよ。
は
い、だから、例えば頑固になるんです。
頑固者とよく言われます。
だって、なぜ頑固になるかっていうと、周りの言うことに素直に聞いたら、あなた自身のプライドが傷ついちゃいますから。はい、今、あなたの一番大切なことは何かっていうと、
はい、
自分のプライドを維持することなんです。
あ、
だからこの34歳のお子さんと会うことで、
はい、
なんでこんな心配っていうかっていうと、
はい、
自分の偽りのプライド、
あ、はいはいはい、
この偽りのプライドが傷つくことを恐れてるんです。
あ、もっともですね。
だから問題は、
はい、
あなた自身の偽りのプライドをしっかりあなたが認識することなんです。
はあ、
そうすれば自然と48歳の今の女房が傷ついたりするとかわいそうだから我慢しとこうとか、
は
あ、自然と判断ができてくるんです。
はいはいはい、
つまりあなたは判断基準がないの。
はい、はあ、
なぜ判断基準がないかっていうと不安だからなんですよ。
ああ、そうですね。
だから
決まり以上ですね、これまた。
だから本当のあなたの心の底にあるのには、
はい、
自分自身に隠してる偽りのプライドと直面することが怖いんです。
なんとなくわかりますね。
その偽りのプライドに直面すれば全部解決します。
はいはい、
本当の自分っていうのは、ごめんなさいね、きついことを言って、
はい、
本当の自分っていうのは自分が絶望してるんです。
確かにね、そういうとこもあるかと言いますけど、
だから、
はい、
人の言うことに対して頑固に認めないんです。それは自分を守ってるんです。
ああ、なんか先生、昔から友達のような感じで使われてます。
そのことをはっきり理解できて、
はい、
その上で田中先生のおっしゃるようなアドバイスをいただきましたが、
はい、
けれども、それに従えば、
はい、
この問題は自然と解決します。悩みでなくなります。
ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
自我価値の崩壊に対する防衛、それが偽りの自尊心です。